恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。子供さんを持っていらっしゃる方々はみんな同じ経験をするんじゃないかと思うのですが、時々親は子供の姿を見ながらハッとさせられるんです。なんと親と同じ仕草や癖を子供たちがしているかということを見て驚くのです。昨日も江口里美姉妹に言われてしまいまして、今日のこの後のお食事のために青年たちが台所で食事を作ってました。カレーを作ってまして、美味しそうなカレーができてるんですね。特製のカレーです、青年会のカレーは。私羨ましそうに美味しそうね、食べればいいじゃない、でもお弁当頼んだから、じゃあお弁当のご飯にカレーかけて食べれば、でもお弁当ったっておにぎりのお弁当注文したから、おにぎりでカレーは食べられないって、私がふざけてちょっと口をとんがらしたんですね。そうしましたら里美さんが、まあ先生ケンスケ君そっくりって言われちゃったんですね。私ハッとしまして、ケンスケよく口をとんがらすんです。こんな顔するなと言ってよく叱りつけるんですが、どうやら原因は私にあったということが昨日発見させられてしまいましたですね。本当に子供たちは親を見ていいところがいっぱいあるのに真似をしないで、真似て欲しくないことは上手に真似ているものだなぁとですね、本当に子供たちにすまないとですね、そんな思いになりました。私たちキリスト者も一体何を見て生活しているか、いつも誰を見て生活しているかで本当に決まってくるんです。そして何よりも私たちはイエス様を見ながら、イエス様のその御足の跡をですね、踏み従っていく、それがクリスチャンの歩み方です。イエス様は私たちに自分の御足跡、足跡を辿ってくるようにと模範を示されたとあるのです。ですからいつでも私たちの心の中に、こんな時イエス様だったらどうされたかなと考える、そういう習慣をつけたら素晴らしいです。こういう場合にはイエス様どうしたかなと考えても、全然イエス様の姿が浮かんでこないと、わからない、思いのままにやってしまえとなっちゃうわけで、そのためにも私たちはイエス様のお姿、イエス様の生涯、聖書の言葉をよく学んで心に覚えて、そしていつもそれをこう練りはんでいなくてはいけないわけです。イエス様のお姿を私たちが見ながら歩んでいくとき、その姿の中に私たち本当に慰めを与えられます。本当に励ましを与えられます。また時にイエス様の姿に本当に戒められます。叱られますね。教えられます。しかしまた時に本当にその姿に喜びを覚えさせられます。イエス様ほど他の人々から正しくない評価を受けた人はいません。イエス様ほど誤解され、裏切られ、中傷された人はいません。そのイエス様の足跡を踏み従う私たちも、イエス様に従って神様を見上げながら、神様に与えられた道を歩いていこうとすると、必ず人々はそんなあなたを理解できなくて誤解し、また様々に抽象し、人々は理解できなくて批判するでしょう。しかしそんな時、皆さんのその足跡の、皆さんの歩みのその前をイエス様が同じその道を歩いておられる方を、ぜひイエス様の後ろ姿を見ていただきたいのです。私たちはマルコによる福音書をずーっと連続して学びながら、パリサイ人と言われる人たちがイエス様を誤解し、イエス様を憎み、何とかしてイエス様を亡き者を殺そうとですねしていたかということを見てきました。やっぱりイエス様に敵対する人たちがイエス様にそのような態度を取るのは当然でしょう。ところが今日の箇所はそうじゃないんです。21節、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。 気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様についての噂がずーっと広まったようです。もちろん良い噂も広まりました。この上の段の8節に、エルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。素晴らしいイエス様の癒しの力のニュースが広まって人々はイエス様のところに押し寄せてきたわけですが、それと同時にイエス様への悪い噂が広まったって言うんです。気が狂ったのだという噂です。22節から後を見ますと、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。エルサレムから下ってきた律法学者ですから、本当に権威ある人々のお見立てです。彼らは、イエス・キリストは間違っている。イエス・キリストは、神に背いているっていう結論をすでにもう持っていました。しかしその結論を持ってイエス様を訴えようとしたんですけど、実際に見てみると、病気を癒したり、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したりしている、その奇跡は否定できません。結論はイエスは神に背いている。しかし、その見業は否定できないから、なんと、それをどのように説明したかというと、悪霊の頭にイエスは取り憑かれて、その悪霊の頭の力によって悪霊どもを追い出しているんだと見立てたわけです。イエス様はその言葉に対して、例えを持って返答します。そして精霊の力によって、神様の力によってそれをしているのに、それを悪霊の力、悪魔の力によってやっているっていう、その律法学者たちのまさに、聖霊の働きを消し、否定し、汚す、その言葉に厳しく、29節、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められますと、責めたのです。しかし今日は、私たちの目を、このような、イエス様に敵対する者どもではなくして、イエス様の身内の者たち、の姿を通して学んでみたいのです。31節のところに、さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。噂を聞いて、イエスが気が狂ってしまったっていう噂がナザレの村にも広まってきたので、これは大変です。自分の息子が、自分の兄ちゃんが気が狂った。これは放ってはおけないっていうんで、一族揃ってカペナオのイエス様のおられるところに家にやってきたっていうんです。イエス様のお母さんはマリアですね。イエス様はこのマリアから生まれになったのです。でも父親は聖霊によって身ごもったわけですから、人間の父親はイエス様にはいらっしゃらないわけです。しかし、母マリアはヨセフと結婚をしてイエス様の後に兄弟、息子や娘たちを産んだのです。ですから、父親は違いますけれども、同じ母マリアから生まれたイエス様の弟や妹がいたわけです。マタによる福音書の13章の55、56を見ますと、兄弟たち、シモン、ユダ、そして女の兄弟、妹たちもイエス様にいたことがわかります。イエス様にもそういう家族がいた、あったわけです。このイエス様の家族、子供の頃からずーっと一緒に育ってきたこの家族が、今や、兄ちゃん気が狂った、というので、 やってきたわけです。噂だけで駆けつけてきたわけですが、30歳までナザレで大工の仕事をし、早くお父さんヨセフは死んでしまったらしくて、イエス様はご自分が大工の仕事をしながらお母さんを支え、また弟や妹たちを育てておられました。ところが30歳になった時、突然仕事を辞め家を出て、なんと枕するところもない貧しい生活の中にイエス様入っていきました。そしてその働きは成功したかっていうと、噂を聞くと、当時の権威者たち、宗教者たちが、そのイエスの命を狙っているっていうことを聞きました。なんていうことでしょう。そしてまたイエス様は一団の人々を引き連れて、北に南と旅をしている。その一団の人々っていうのはみすぼらしい、本当に貧弱なグループを引き連れて歩いている。一般の基準で、普通の常識で考えるとイエス様のしていることっていうのは確かにどうもおかしい。普通の人ではしないようなどうもおかしいことをしている。もしかするとこの噂は本当かもしれないと思ったのでしょうか。家族揃ってぞろぞろやってきたのです。ところがやってきますとイエス様のおられる家は人々がいっぱいで中に家族で入ることはできない。そこで使いのものをやって伝言をイエス様に与えたわけです。あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています。お母さんはその家にいた人に、私は中で話しているあのイエスの母です。どうぞ母が来たと息子に言ってください。私たちはあのイエスの弟です。妹です。弟や妹たちが会いに来たと、どうぞ伝えてください。息子ですから、兄ちゃんですから、どうぞ私たちのところにあのイエスを呼んできてください。親である、身内であるっていうことを盾に、イエス様は今、神の働きをしているそのお働きの中に割り込んできたわけです。それに対するイエス様のお返事、33節です。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？皆さんこの言葉を聞いて、ちょっと心に衝撃を覚えませんか？もしも、この礼拝の途中に、私の身内の者がやってきて、息子に、ちょっと用があるから、ちょっと呼んでほしいとですね、説教の途中で来たら、私はどうするでしょうね。私の母とは誰だ？私の兄弟とは誰だ？なんとも、切ないって言いますか、つれないって言いますか、冷たいお言葉のように聞こえません？そして、自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。あなた方こそ私の母です。あなた方こそ私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。今日このイエス様のお姿をしっかり見つめたいのです。私たちにとって肉親の情っていうのはとっても大きな意味を持っていますし、この肉親の情っていうのを私たち日本人は特別に大切にしますね。そしてこの肉親の情に訴えての信仰への批判や、そして妨げ、そういったものは、肉親ではない、他のものからやってくる様々な、抽象や批判や妨げ以上に、私たちにとって痛いものです。なぜならそういった肉親の言葉っていうのは、 私たちを痛めつけてやろうとか、私たちを何か苦しみに合わせてやろうという思いからではなくして、本当に愛情から出ているから、余計に私たちはそれが分かって、それに辛いし、そういったものに弱いのです。この北陸で、この仏教の家で、お前だけキリストの信仰を持つなんていうことをやめてほしい。家の平和を乱さないでほしい。これまでずっと仏教の信仰で家の中を丸く収まっていたのに、お前がその信仰を持つことで波風を立てないでほしい。親不孝をしないでほしい。ご先祖様に申し訳ない。皆さんがいつもそういった言葉に取り巻かれて日々おられることだと思います。明治維新以降、キリスト教が日本にどっとこう入り込んできたとき、キリスト教への一つの批判として出てきたのが、キリスト教は親不孝を教えるっていう批判でした。福沢諭吉が勝海舟に聞いたそうです。キリスト教は親不孝を本当に教えるのか？勝海舟はそれに答えて、私はキリスト教が親不孝について親不孝っていうことを教えているかどうか私にはわからない。しかし、私の隣に住んでいる外国の者はイギリス人でしたか、クリスチャンですが、その家族を見ていると、私は私たちこそ恥ずかしくなるぐらい彼らは本当に親孝行です。してみれば、キリスト教は親孝行を教えることではなくして、本当に親孝行を教える教えだと私は思いますと答えたと言われます。しかし、私さんの先輩のクリスチャンたちは、キリストを信じて従っていこうとするときに、どうしてもそれまでの習慣、それまでの宗教と衝突せざるを得ませんでした。そしてそのたんびに、家を取るか、キリストを取るか、親を取るか、キリストを取るか、家の宗教を取るか、キリストを取るか、どちらかを取れ。そういう中で、彼らは、キリストを選び取っていったわけです。他の点においては本当に従いながら、あくまでも親に尽くしながら、しかしその点においては決して譲らないで、キリストを選び取っていきましたので、人々の目には、キリスト教は親をないがしろにすると映ったわけです。皆さんにとって、こういったことは生々しい今の現実、の問題かと思うのですが、私が今から25年ほど前に駆け出しの伝道者として金沢で泉野の教会のこのスタートをしたとき、その本当に私自身も何が何やらわからなくって、ただ情熱だけで伝道してたんですが、そんなある日、一人の高校生が私の家に転がり込んできました。私がしばらく輪島にいたときに一緒に導いた高校生だったんですが、長男で後取り息子でした。そういった中で信仰を持ちましたので、もう家中が、いや親族中が彼を寄ってたかって叩いたんです。そして何とかしてその信仰を捨てさせようとみんなでかかったわけです。彼はどうしてもその親の親族の言葉に従えなくって、これではもう家におれないということで、ある日家出をしてですね、行くところなくって私のところに転がり込んできたわけです。しばらく私の家にいて、そのうちですね、お母さんがあちらこちら訪ねて、ついに私の家にいるっていうことが分かって、ある日やってきたのです。私の下宿の中にですね、入り込むなり、私の膝をですね、もう揺すぶりながら、あんたさん、頼むわいね、頼むわいね。私の息子を返してちょうだい。そして手を合わせて拝みながら、キリストの神さんにお願いする。うちの息子を返してほしい。とですね。まあ、すごいお祈りですが、キリストの神様にお願いします。うちの息子をキリストの手から助けてほしいっていうわけですから、すごいお祈りですが、本当に泣きながら、しがみつくようにして、私に頼み込んだのです。そしてまた息子をですね、抱きかかえて、目を覚ましてほしい、目を覚ましてほしい、キリストを捨ててほしい、家に帰ってきてほしいとですね、お母さんは泣いたのです。 今言ったように私も、情熱はあっても、本当にまだ、駆け出しの牧師でこう言った時にどのように対応していいかわからなくなって、私も一緒になっておろおろになってしまって。お母さんのですね、そのようなお言葉に、本当にその、情がですね、ここに訴えてきますので、すっごく辛くなって。一生懸命お母さんにキリストを信じるっていうことが決して親不幸ではなくして、本当に心から、親に、先祖に仕えていく道っていうのは、実はキリストに仕えることによってそれができるんですっていうことを一生懸命説明したんですけど、なんとかして息子さんの信仰を許してほしいとお願いしたんですけど、理解できなくって、ただもう返してほしい、キリストの信仰だけはやめさせてほしいという、その訴え、泣いてやまないのです。私は彼とですね、話し合いをして、どうしよう。まだあなたは高校生だし、親の保護のもとにあるから、やっぱり今、こうやって非常手段に訴えて家を出てくるっていうことは、やっぱり良くないでしょう。家に帰って、本当に時間をかけて忍耐をしながら、親をなんとか説得する、そういう時を待ったらどうですか？彼はそれを聞いて、非常にですね、寂しそうに、頷きました。そして、お母さんに手を引かれるようにして帰っていったんです。私はその後で心が本当に痛んで、これでよかったんでしょうか。本当に心がですね、痛んで仕方がなくって、未だにそのことは痛んでいます。果たしてあの時私はどうすべきだったのか。彼はその後、やっぱりもうそれ以上家におれなくって、飛び出して次大阪に出て行って、しかしその後で聞いた話では、もう信仰から離れていったっていうですね、お話を聞いて、余計に私の心は痛いのです。マタイによる福音書の10章の34節のところに、イエス様のこういうお言葉があります。マタイ10章の34節。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。十字架を追って私について来ない者は、私にふさわしいものではありません。なんていう言葉でしょうかと、ショックを受ける方がいるかもしれません。聖書は私たちに本当にですね、親孝行を教えています。本当にあなたの父母を敬え。その言葉は私たちに神様が与えている大切な教えである。しかしイエス様は平和をもたらすために来たんじゃない、剣をもたらすために来たのです。家の中に、家庭の中に平和ではなくして剣をもたらすために私は来たって言うんです。家族の者がイエス様のゆえに敵となりますよ。どういうことですか。しかしこれは説明をいらないほど私たちの現実ではないでしょうか。イエス様はここで、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。もしも父や母が第一の場を主張してきたら、私たちに従え、キリストを捨ててでも私に従えと来たとき、そのとき、私たちにとって父や母は敵になってしまう。イエス様よりも父や母が息子や娘、いや自分自身を何よりも愛する者は私にふさわしくない。イエス様はここで、私を第一のものとしなさい。 私をまず第一のものとして選びなさい。迫ってくるわけです。このイエス様の迫りっていうのは、私たちに対して、本当に大きな決断を求める言葉です。イエス様を取るか、家を取るか、イエス様を取るか、父母を取るか、イエス様を取るか、自分を取るか。皆さん、この対決って言いますか、この肉親との関わりっていうことを一度しっかり思い切って断ち切っていくことなしには、実は信仰っていうのは本当の信仰になっていかない。厳しい、痛い言葉ですけど、これは現実の私たちの経験するところです。そうでないと、どっちにもいい顔をしようとして歩いていくと。イエス様にもいい顔をしていたいけど、やっぱりお父ちゃんお母ちゃん、家の宗教、家の教え、親族にもいい顔をしていこうとすると、両方に取り繕っていくと、私たちの信仰っていうのは本物になっていかないんです。どっちつかずで。そしてそのようにですね、両方にいい顔をしていますと、いつでも今日のイエス様のお話のように、肉親はその情に訴えて、連れ戻そうと、いつもやってくるのです。私たちは一度、きっぱりと心を定めて、私は誰が何と言っても、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださったイエス・キリストを選び取っていきます。ただ心の中で、そう、はっきり決断するだけじゃなくして、ある時にやっぱり公に、私は何と言ってもキリストに従いますとですね、口に出して旗色を鮮明にして歩み出す必要があります。もちろんその時にどのような態度で語るかが大切なことですが、本当に父ちゃん母ちゃん分からずやで、うちの旦那は分からずやで、と言って軽蔑の眼で、本当に罵るようなそんな態度でではなくして、ルールは決まりはいつでも心を引き裂かれる思いで、ないなら、あなたの父母を敬え、従えっていうことは聖書の教えですから、ただこのことだけでは従えないっていうことの中で、本当に申し訳ない、許してほしい。本当に申し訳ないけど、私はこのことにおいてはどうしても従えないのですっていう心に引き裂かれるような痛みを覚えながら、キリストを選び取っていく。そこには戦いがあります。混乱があるでしょう。まさに剣を経験するでしょう。しかし、実は、イエス様の与えてくださる平和っていうものは、剣の後でもたらされるもの。痛みを通って実は、もたらされる本当の平和がその後に来るんだということを信じて、先にイエス様に導かれた者の痛みを通して、実は家族みんなへ本当の平和が来るということを信じ、期待して、この痛みを通っていかねばならないのです。イエス様は、肉親の情、もちろんイエス様のうちにありました。しかし、肉親の情よりも、信仰の絆を第一にされたのです。神様と私との絆と、そして主にある者たちの、その兄弟姉妹の絆を、彼は第一のものにしていきました。両親たちは、ごめんなさい。お母さんや弟たちは、その肉親の情って言いますか、肉親の関係が第一のものだと思って、そこに割り込んできたのですけど、イエス様はそれをピシャッとですね、跳ねのけたのです。その肉親の関係は、第一のものとして他のものを、売っちゃっておいてても割り込んでくれるようなものではありません。私の母とは、私の兄弟とは、父の御心を聞いて、それを行う者たち。本当に、主にある 絆をイエス様は第一とされたのです。ですから皆さん、繰り返しになるかもしれませんけど、イエス様は決して肉親に対して冷淡であったのではなくして、私たちがイエス様のお姿をずっと見ていくと、私たちが本当に恥ずかしくなるぐらいイエス様は肉親に対して心の限り、力の限りを尽くしていらっしゃることを知っています。常に母マリアを案じて、十字架の上でさえもイエス様は母マリアの行く末を案じて、マナ弟子ヨハネにマリアのことを頼んでいますし、弟や妹たちのことを本当に愛して、イエス様は長い間彼らに仕えてこられたのです。しかし、この肉親の関係は信仰の関係に勝るものではない。私たちは聖書をずーっと追っていきますと、でもほっとするところに出会います。人の働きの一章を見ますと、その120人ばかりのクリスチャンたちが、一箇所のところに集まって、祈り会をしていくのですが、その中に母マリアとイエス様の兄弟たちの姿を見て、あ、彼らも本当の絆の中に、肉親の絆を超えて主にある絆の中に入ってきているということを見て喜ぶのです。イエス様がこの地上で肉体を持って歩いている間、ヨハネの福音書によると兄弟たちもイエスを信じていなかった。そういう言葉が出てきます。しかし、ついに彼らは、キリストに捕らえられて、初代の教会、エルサレム教会の柱、中心として活躍していくのです。私たちも、先に救われた者が、本当にですね、通らねばならない様々な痛みっていうことを、しかし、しっかり受け止めながら、そういった日の来ることを信じて待ちながら、イエス様の足跡をついていきたいと思うんです。それは本当に辛いことですし、不安ですし、恐れますし、本当に痛いことであることを知っていますが、しかし、その痛みを知っていてくださるイエス様に、全部任せて、全部言いながら、歩んでいっていただきたいと思うのです。先週の祈祷会の、夜の祈祷会の時に、詩篇の84篇をこうみんなでこう味わっているとき、ここにいらっしゃる方の話を出して恐縮ですが、鳥居姉妹が84篇の6節の言葉をですね、挙げてくださいました。彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。本当に涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。私は鳥居姉妹その家族が今日という日までどのような道を歩いてきたのかよく知っていますので、本当にもうずっと昔に土砂降りの雨の中、ご主人に奥さんと子供たちみんな家を放り出されて、キリストを信じるのをやめないならば出て行けっていうんで追い出されて、私たちのアパートに転がり込んで来られたあの日が昨日のことのように思い出されるんですね。やっぱりその時も、もう奥さんもその時おろおろだったと言うんですけどもですね。私もおろおろになってどうしようかと思ったんですけども。しかし、その時は本当にですね、もう以前のあんな失敗をしたくないと思いましたので、固い決意を持って、本当にご主人の了解をいただくかないなら、もうずっと、引き取るんだって、教会に住んでもらってもいいとですね、そんなつもりでお迎えしたわけです。あの時、やっぱりご主人に従うべきだから、頭下げてごめんなさい、これからできるだけご主人に合わせるから言ってですね、もしもあの時に妥協して帰っていたら、今、鳥居姉妹ここにいるかなと思うと、いやー、いなかったかもしれない。子供たちはここにいるかなって言うといなかったかもしれない。しのちゃんは進学校に行くようなことになったかな、いや、そうね、なかっただろうと思います。あの時、本当に辛かったでしょうし、涙の谷でしたけど、今振り返って、そこを泉の湧くところと主はしてくださったことを知って本当に感謝です。ご主人もいつもじゃないけど、 あんなに反対してたご主人が、教会にいらっしゃるようになりました。今回の映画界にもいらっしゃったんですね。本当にご主人が教会にいらっしゃってる姿を見ると、私はただ神様を褒めたたえないでおれないのですね。どうか、今、主に力をいただいて、一歩、思い切って踏み出していただきたいと思うのです。夏になって、お盆の季節になると、教会の方々の顔が、こわばってくることを私はよく知っています。お盆のたんびに通らねばならない様々な、茨の道を皆さんが知るからですね。ですけど、今年、本当にですね、私は、私のために命を捨ててくださったこの方を選び取っていきます。どうぞ明確な態度を持って歩み出していただきたい。それなしには、本当の泉の湧くところは来ないっていうことをぜひ知って進んでいきましょう。主があなたの前を、肉親の無理解、誤解、抽象、その道を歩いておられますから、イエス様に今祈りましょう。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちにイエス様の後ろ姿を見させてくださりありがとうございます。あんなにまでも愛して仕えた家族から気が狂ったのだと、そんな人の噂に惑わされて取り押さえに来た、そんな家族の中でキリストがおられたことを今日見て、肉親から理解されない、苦しめられるっていうことの苦しみをイエス様もご存知であることを今日覚えて、心に大きな慰めと励ましをいただくことができ、ありがとうございます。お一人お一人がその置かれたところで、大なり小なり、身近なものの無理解、誤解、批判を受けて、本当に追い詰められたような中で、かろうじて信仰を保って、かろうじて今日、この場に来ていらっしゃる方もいることを覚えていますが、神様、そのような剣を、本当にあなたは、家庭の中に投げ込んでおられることを、今日御言葉の通りであることを知ります。しかし私たちは情に脆く、肉親のそういった言葉に、態度に、顔に、一番弱いっていうことを知っています。すぐに妥協し、信仰の旗を下ろして隠してしまい、その場その場で、うまく立ち回ろうとしてしまう、私たちの煮え切らない態度を、あなたは誰よりもご存知だと思います。どうぞ今朝、イエス様の足跡を踏み従う者として、私たち一人一人に決断を与えてください。剣が嫌のために、嫌なために、見せかけの平和の中で、ただ表面を繕って、生きていることの虚しさを今日悟らせ、本当に私たちの愛する家族や親族のうちに、あなたを信じ受け入れ、あなたに救われる者たちが次々と起こされるために、先に救われた私たちが、どうしても避けて通ることのできない道であることを今日覚えます。恐れがあり、不安があり、様々な痛みがありますが、今日主が招いて、私たちを、真の母、真の兄弟と呼んでくださる、その絆を今日選び取ることができるように導いてください。どうぞお一人お一人が置かれている家でキリストにある生き方を鮮明に表していくことができるように、しかし心からへりくだり、本当に使えるものとして歩むことができるようにまた導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。 あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。